常と非日常の境目がどこにあるか、私、確認いたしました。あれ？オレンさん、生きてる？
大丈夫ですよ、はい。これから何か始まるのかなと思って、ちょっと今。すごい今なんか、お子さんの声も聞こえてきたから、すごいなんか変わってるのかなと思って。
街は生きてますよ、本当に。ね、こういうね、生きてる街の声を聞くと、ああ、僕らは日常に生きてるんだなと思いますけど、この日常がガラッと変わる瞬間が突然訪れるんですよ。うんまあ、そんな話を今回したいと思うんですけども。いやさ、なんか最近そのボランティアみたいなのに行って、まあなんかゴミ掃除するみたいなそういうやつに行ったんですけど。
へー、すげえ。
そうそう。で、まあなんか汚れるらしいの。なんかそういうのは。で、なんか最近はやっぱりその大勢で集まるボランティアができないらしくて、
うんうん、
なかなかね難しいですからね。だからちょっとまあ本当に数名で集まったやつだったんですけど、
うん、
なんか汚れるからまあボロボロの格好で来た方がいいよって言われて、うん、そうか、うんうん、じゃあちょっとボロボロなやつで選ぼうと思って、なんかねうんまあ、シャツもちょっと薄汚ねドブネズミみたいなシャツとかいろいろ選んで、あ、あるもんだなとか思いながらちゃんとあるんだよね、それはね。でも選んで、そうで、
あるんだ。
靴もさ、なんか汚いっていうか、もうちょっと壊れかけみたいな、やつとか、履いて行ったんです。で、
なぜ履いて、うん、
で、さ、まあ、やったんだけど、もうひどいのよ、もうとにかく、ゴミっていうか、なんかね、川の、その、草がいっぱい溜まるじゃん、川の、なんかまあ、排水溝みたいなとこ溜まってんの、なんか見る、分別するみたいなやつなんだけど、その分別してるところの、その、うん、草とまずペットボトルとか、その、ビニールとかを分けるのを、がまずあって、その、うん、あまあこんなところにペットボトル捨てんだなとかいろいろ思いながらさ、なんかこうやってたら、うんうん、もうそこの中にまたね、なんか農業用のなんかこう、多分肥料みたいなやつがあって、その肥料がね、ちょっと見た目粘土っぽいんですよ。うんうん、
粘土、
うんうん、そう、だから固形みたいな形になってるから、それをなんかこう、ねちょって剥ぎ取るみたいな感じで、もう当然、うん、あれですよ、手袋してますよ、その、なんていうか、業務用のゴム手袋みたいな、ピッチピチのパッツパツみたいなやつで。うん、でそれで、触ってももう気持ちが悪いんだけど、うんうん、なんかそのね、粘土がちょっと温かいんですよ、粘土っぽいやつが。
うんうん、
で、よく触ったらね、熱を持ってるのよ。その、太陽の日差しで暖かくなってんじゃなくて、自分で発熱してんの、どうやら。
うんうん、
で、その、めくっていけばめくっていくほど、なんか熱いわけ、ゴミが。でちょっとまさかその、熱いゴミって触ったことないでしょ。結構怖いよ、なんか。この、生き物みたいな感覚もあるし、生臭い中の熱だしさ。ちょっと怖えなとか思いながら、まあでもとりあえずこう触って、これ何なんですかねって聞いたらさ、あ、これ発酵してますねって言うわけ。
ほー。
そう、だから発酵するとゴミが、なんかいろんな何かしらの何かが集まると発酵を起こして、自分で熱を持つっていうさ、生きてんだよ、ゴミが。なんかこう。
ゴミは生きている。
そう。いや、本当にゴミは生きてるのよ。ちょっとびっくりしちゃって、やべえなと思って。で、これ、あ、僕でもこれ見たことありますよ、みたいな、言う人がいて。ああ、よくあんのかなと思って。あ、フィリピンでほら、よくありますよね、みたいな。ゴミのほら、山の中から、湯気みたいなのが出てるの、見たことある、うん、ありますかね。あるんだよね。ゴミの中で熱が出るってのは、よくあることではあるらしくて。いやだけどさ、いや僕もその、でも僕も湯気を見たの、その時。だからちょっと、なんか、これは今日はもう帰れないんじゃないかとか思いながら、まあ、やって、でも一応まあ全部、やったら、その、分別をしてる外だからさ、まあ、日中は暑かったんだけど、急に雨が降ってきて、びちょびちょになって、うんうん、で、また隠れてさ、で、また晴れたから、じゃまたやろうかっつったら、また雨が降ったりとか、なんかこう、天気雨の連発みたいな感じになっちゃって。
いやー、
たまらんなーとか思ってたら、これ、 だんだん靴の調子が悪くなってきまして。
ありゃ。
だんだんこう、ベコベコとか底が抜けるような感じになってきて。
うん、
これ、まあ、でもこういう日にそういう靴履いてきてよかったなと思いつつもさ、なんかちょっと悲しい靴の辛さと、そのもうやってもやっても終わんないゴミ分別に結構辛い気持ちになってきて、で、まあ、いいやと、頑張ろうと思って、まあ、なんとかその日は終えたんですけど、
うんうん、
夜ね、ちょっと飯行きましょうかつって移動してたら、なんかどうやら靴がさ、うん、もうやばくなってきちゃって。
おりゃ。
なんか、ポンさん、歩いてると変な音しますよ、みたいなこと言われててさ。ねえ、どういうことって言ったら、なんか、ポンさん、タップダンスとかやりますみたいな。いやいや、タップダンスは、まあ、ちょっと習ったことはあるけど、みたいな、なんか余計な俺の話が出たりとかして。そしたら、靴のね、後ろが、後半部分がほぼベリベリになっちゃって、
あら、
なんつうの、歩くとかかとが本来のあるかかとの位置と地面とを2回ずつ叩くっていう
なるほど、
うん、自動タップダンス機みたいになっちゃって、
うんうん、
ペコッパカペコッパカペコッコッパカカッキみたいになっちゃって、
あらあら、
そうそう、まあまあでもね、ゴミの時は良かったなと思いつつも、なんか今まで履いてた靴がなんかエンターテイメントグッズみたいになっちゃって。
どうだろう、どうだろう。それは楽しい音を奏でてるのかしら。どうなんだろう。そう。
で、なんか、じゃあまあ、とりあえず、靴は買いに行きましょうっつって、ホームセンターとか行ってくれたんだけど、だから、みんながさ、いい音しますね、みたいなこと言うからさ、なんか調子に乗ってさ、なんかタップダンサーみたいな踊りとか始めちゃってさ。だけど、なんかこれ止まんないんだよ。なんか普通にありずで十分タップダンスの音がするから、もうなんていうか、うん、こう履いてるだけで自動的にピエロにさせられる機械みたいなものを履いてるみたいなことになってて。まあ、ここだね、今そこに非日常と日常の境目があったっていう、そういう話ですね。
どういうことですか？靴がパカってなった瞬間が。
そうなった瞬間。で、まあ、この話は正しくて、新しい靴買ったんですけど、買った瞬間にもう、はいはい、すごい疲れた顔して、俺。すぐ書いて寝たよ。
あら。
やっぱそのね、魔法みたいのがあるんだよね。靴が壊れた瞬間には魔法にかかるっていう、そういうね。皆さんもぜひ非日常を手に入れたかったら、一旦靴をこう、ぶっ壊すギリギリまでね、剥がすっていうのをやっていただきたいというふうに思っております。
なるほど。非日常体験の方法ですね。うん。
うるせえよ。はい。ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から、仕事の頻度、小説のネタの種、名もなき何かから小さな花が咲く。そんな予感がしております。ということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、カルチャー中毒者、オレンジと、
どうもどうも。
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、種ラジの種、枕でございます。はい。では、まずは、枕トピックスということで、10個ニュースパッと読んでいきましょう。まず一つ目、東京都新型コロナ警戒レベル引き下げ、営業短縮要請も15日で終了を予定というニュースが出ております。まあね、ちょっとね、感染者数が減ってきているということで、段階的に引き下げるということですが、まあ、ね、うん、だからこれはその、社会的なバランスと、あと個人のバランスとね、両方ありますから、まあ、個人はね、別にじゃあ手洗いを、人差し指はやめてもいいとか、そういうことにはなりませんので、まあ、引き続き気を緩めずというところでしょうか。うん、そして、ベネチア国際映画祭で黒沢監督が、監督賞を受賞したと。
ね、
すごくない？
いや、すごいですよ。
すごいですよね。
うん、まあ、黒沢清はもう世界的に知られてる巨匠ですからね。
まあね、でもなんかこういう時とか関係なく、やっぱりね、なんかその、一歩ずつ評価される舞台に立っていくっていうのは面白いことだし。まあでもなんか映画は、そういう意味じゃ日本は割と注目されるよね、なんかね、すごいなと思いますけどね。
うん、まあ昔から黒澤明とかね、そういうものはね、うん、
なんか これなんだっけ、スパイの妻だっけ。
はい、NHK かなんかと一緒に作ったんじゃなかったでしたっけね。
そうなんだ。
前にあの BS8K で、あ、じゃあ BS4K8K かな、うん、なんかで放送したやつの、まあ、映画バージョンですよね。ちょっと編集変えて。
そうなんだ、うん、なるほど。まあ、ちなみにあのショーということで言うと、あの大坂なおみさんも全米オープンで優勝ということで、
すごいですね。本当パフォーマンスも含めてすごいなと思いますね。
さあ、そして、ネットフリックス日本上陸5年で500万会員を突破ということです。まあすごいのかよくわかんなくて、ちょっと調べてみたら、500万会員ってスタディープラスとかレンタあのレンタサウルスとかのあの CM やってる、まあまあね、その漫画のやつとかが500万会員をなんか超えたっていうニュースが今年出てましたけど、
なんかあんまですね、
うん、世界では1億9300万人いるということで、まあ一応ね、このコロナ禍で増えたなんていうニュースもありますけどね。
まあそりゃ日本の作品にあんまりね、うん、力入らないよなって感じですね。
そうなの、
まあ、2億分の500万って、
はい、ああ、まあまあ数、まあそうね。まあでもなんかほら、うん、あの海外向けにアニメの作品なんかはね、海外向けにも十分、うん、あの割とダイレクトに通用するものだったりもするとは思いますけどね、うん、そして、アストラゼネカコロナのワクチン英国での臨床試験を再開ということで、なんかね、あのコロナのワクチンが、うん、まあ、いろんなところで作って、ロシアとかも作ったりもしますし、アメリカでもいろいろやってんだけど、なんかこう結構この薬大丈夫かみたいな、なんか一旦
副作用じゃなくて副効果でしたっけ、
うんうん、そうそう、なんかそういうのがあってっていうことで、まあどっちにしても副作用は免れない、そのね、大きい小さいはいろいろありますけどというのもあるので、うん、まあ、これができたから万能とか安心っていうことでもないと思うと、なかなか難しいなと思わせますが、まあ一応再開をしたというニュースですね、うん、それからゲームファンには Xbox シリーズ XS 同じ11月10日に発売が決定したと、9月9日に発表がありました。
Xbox って持ってる人って日本人ね、どれぐらいいるんですかね。
そうね、言うともう日本の Xbox 市場はそもそもこう、うん、売る側にそんなにやる気がないんじゃないかって話も
ま
あある
んですけど。あんま見ないですもんね、お店とかでもね。
う
ん、
ねえ、でも結構いろいろキャンペーンをやってるんですよ。このシリーズ S もなんか、うん、すごく小さくてちょっと魅力的に見える感じではあるんですけどね。
うん、
はい。さあ、そして、映画館でコメント弾幕、声を出さない応援上映。
面白いですよね。
面白そうですよね。こういう、
ニコ生、ニコファーレ。
行ってみたいですか、こういうやつ。
行ってみたいかな。僕は映画に集中したい方なので。
でも親和性ありそうじゃん、まあね。ツイッター好きのオレンジが映画を見る。もうそれでツイートしまくるわけでしょ。まあまあなんかわかんない、投稿しまくるわけだから。
映画見てる最中とか俺リアルタイムに実況する人嫌いなんですよ、ドラマとかでも。
え、実況じゃないよ、うおー泣ける、来たーとか、そういうことだけでしょ。
それのこと実況って言ってるんですけど。
あ、それ実況っていうの、それを。
それも含めてね、リアルタイムにその見てる最中になんかつぶやくって絶対その作品を楽しんでる行為ではないので、
いやいや、
なんか応援上映とかも応援をするっていうパフォーマンスだけを楽しむなら意味があるんですけど、映画を楽しむ
っ
てい
う
意味合い
においては。脳みそだったらきっとできると思うな。
だから、なんだっけ、ハイアンドローについては僕は応援上映で見てよかったと思うかな。
いや、それはあるんじゃない？
応援上映がないと。応援上映じゃないと面白くない映画なんで。
なるほど、うん。はい、ありがとうございます。それから、若者の政治無関心。若者の政治無関心悪いことではないね。SNS 上の批判の対処法はなど、麻生副総理が N 校で抗議だそうです。
あ、話題になったですね。
まあ、これ、ここだけ聞くと悪く聞こえるけど、なんかこう、記事とかを読むと、まあ、さほど印象は変わらないんですけど、ね、まあ、悪いことではないって、これ、いや、要はその、平和な意識だとそういうの関心がなくていいんだよっていう文脈に読めるんですけど、うん、でも、平和だって思ってるのはこう結構誤解だったりするじゃん。完全な平和なんて絶対ないし、それは隠れてる。
戦争起こってますからね。
そうそう、貧困とか傷ついた人っていう社会問題を無視することになるのかって話にもなるし、日本より断然政治が優れてる、うん、まあ、 まあ、一応ね、言われている北欧の国だって、関心度が低いかどうかは別にして、投票率は めちゃめちゃ日本より高いわけですから、この関心が低いっていうのって、これ具体的には投票率低いって意味だとすると、それはちょっとなんか筋違うよなって、なんか思ったりはしますよ、ね
うん。なんかどの立場でこのおじちゃん言ってんのかなって、おじいちゃんとかおじいちゃんか。
いや、もう完全に自分の立場でしょ、うん、今いいと皆さんが満足してくれるっていうことで、自分たちの監視が減るっていうんだったらね、その方がいいわね。なんて、ちょっと強気に言ってみましたが。それから、実在の街でパックマンをプレイ。バンダイナムコがスマホ向け地図情報ゲームを発表しました。なんか、画面見たらすごいよな。パックマンだから、そのドットイーターってことですよね。街中にドットがあってそれを食べていくってことですから。まあ、どっちかというと、なんかね、動く感じがメインになるんだろうね。敵と戦うというよりかもね。
僕たちがこれはドッグイーターになる？
そうそうそう。パックマンになるってことでしょう。食べられる側じゃないと思うけどな。
追っかけて食べるとかじゃないんだ。
いやいや、う
ん。なんかリアル鬼ごっこみたいな感じではないんだ、これ。
あー、どうだろう。ちょっとその仕様まで見なかったですけど。
うんうんうん。
でもなんか食べるのはある、きっと、モンスターとか食べるっていうのはきっとあると思うね。スペシャル。なんかアイテムを取って食べるときっとそういうのあるんじゃないのかな。うんうん、まあちょっとね、うんうん、リアルゲーム、ね、リアルとこう繋げるゲームって増えてますから、なんかこういうアイテム面白いなと思いますね。うん、それから、Amazon Fire TV はライブ機能が追加されるということで、まあね、最近はワウワウとかいろいろライブのものがあるんで、そういうのと繋がっていったり、うん、あと、Amazon 自体も、ライブのものとかありますからね。うん、そして、監視はスイーツ写真に可愛いの声。岸田氏。
あ、菅氏ね。菅氏ね。
あ、もう、菅でいいよ。もう何でもいいよ。勝手にしろ。
菅になっちゃうと、民主党の人になっちゃうから。
はい。菅氏は、スイーツ、写真、かわいい。という、何なんだっていう感じですけど。
なぜ入れたんだよ、これ。うん。
まあまあ、でも、なんだろうね。なんか、なえるよね。
なりますね。
批判とかそういう、もう、なんすかね。なんでしょうか。
いや、どう考えてもその3人登壇してのなんかなんですか、トークじゃない、いいやったりするやつじゃないですか。うん、あれ見てても、うん、一番能力ないの菅さんじゃないですか。
まあね、だから、まあでも、やっぱりこう総合的なものなんだな、というふうに本当に思うよね、人を選ぶってことはさ。
総合的なのかな、わかんないですけど。
ね、あまりにもそのスイーツ好きとかさ、妻を大事にするとか、そういうところのバロメーターが高すぎる感じはするよね、テレビを返すると。
妻を大切にするのは岸田さんはマイナス評価だと思いますけどね、なんか。
もうでもね、
写真見たら。
まともに取り合っちゃダメよ、本当に。もうくだらなすぎるから、本当に。なんか悪いもいいも何にもないじゃん。ゼロで、ゼロ点だよ、あんなの。何なの出したからつ。人だってのがわかるぐらいの。うん、まあいいです。ごめんなさい、というようなニュースでございました。うん、さあ、では予定参りましょう。いろいろありますが、まあね、今言った9月14日月曜日、自民党両議員総会で総裁が決まるということだそうですよ。はい。それから、うん、中国と EU の首脳会談も10日ですね。そして、15日は国連総会。それから、アップルが報道機関向けのイベントを開催するそうですね。
iPhone かな？
9月15日いろいろありますね。玉木新党とか、新立憲民主党の結党大会もあります。はい。そして、16日は、まあ、自民党を受けて新内閣が発足するということですね。それから、オゾン層保護のための国際デーでもあるそうですよ。はい。そして17日は、PlayStation 5のローンチタイトルの発表があるんではないかということで、5時からですね、発表があるそうですよ。はい、それから、19日は李登輝台湾元総統の追悼告別式が行われるということですね。うん、はい。というような予定でございますと。あと9月はね、21日には連休になりますので、来週末の人、来週末は連休の人もいるかもしれないですね。うん、さあ、それでは行きましょう。ニュースから世間話。ニュースを聞いて私が話したくなった3メートルの世間話ということで、テーマを5つね、私どもの方でひねっております。1つ目。山田電機が、新宿の東口店が閉店するそうです。
あら。
ということで、 なんかこれ君の名はとかでも出てたとかね、結構場所と大型スクリーンは目立つし、なんか印象的なので、なんかすごいランドマークがパッと出て、パッと消えたなって感覚があったんで、私の好きな東京の景色はという話をちょっとしたいなというふうに思ったりします。だってあれを新宿だと思ってる若い人きっといると思うよ。ここ最近だ
と。若い人はね、僕らの世代で、ね、ああ、なんか最近できたなって感じがありますけどね。
ねえ、そういう、ちょっとね、人によって、世代によって印象違うかなと思うんですけどね。うん、さあそして、衛星放送協会オリジナル番組アワードというのが行われて、まあ、いろいろ賞が、出たりとかね、してたり、あと放送文化基金賞とかいうのがあったりとか、これまあ、朝のフジテレビ批評なんかで紹介されてたんですけども、東洋ドラマ心の傷を癒すということなんかもね、紹介されたりとかしてましたけども、うん、なんかテレビのね、番組の賞ってなかなかこう注目されそうでされないっていうところがあるので、あなたがあげたい、うん、あなたが賞をあげたいテレビ番組はという話をしたいなというふうに思ったりしてます。うん、さあ、そして三つ目。LINE で住民票に国が待ったと。開発企業が国を提訴。イノベーションを阻害しているというニュースがありました。それから LINE で完結するオンライン診療も11月に始まるなんていうニュースもありまして、ああ、オンラインでできたらなってサービスありますかという話ですね。なんか LINE がちょっとね、唯一気を吐いてるみたいな感じもありますけどね。ほぼインフラになってきてるよね、なんかね。さあ、そして、ディズニー実写映画、ムーラン、公開にいろいろざわつきがありますよというニュースがありました。で、なんか、エンドロールのところに、中国政府が少数民族を弾圧しているとして問題視されている、まあ、その、ウイグル自治区の当局に、その、謝意を表したと。ありがとうって書いてるのが、どうなんだっていうツッコミが入って、まあ、あと主演の女性の、投稿ですかね、になんかいろいろとこう賛否があるなんて話で、ちょっとその本体の映画以外のところで揉めちゃったりとか、あとこれはちょっとどこまでの本当の記事かわからないですけど、うん、大坂直美さんのそのマスクにね、こう亡くなった人の名前が入ったりなんて、そういうふうなところの、うん、まあパフォーマンスといえばパフォーマンスというかね、表現ということについて、スポンサーがちょっと突っ込み入れてるみたいな記事がありまして、うん、って思って、まあ、これ両側あるんですけど、その、見ない方がいいの？エンタメと企業と倫理の関係ということで、こうなんかこう、本体じゃなくて、側のところで僕らは姿勢を見せた方がいいんでしょうかっていう、ちょっと話をしたいなということですね。はい。さあ、そして5つ目です。オレンジさん。
はい、YouTube は劣化版テレビからいかに距離を取るかということで、うん、なんかまあ最近ね、 YouTube にいろいろな今まで活躍されていた芸人さんが進出されるみたいなパターンがあって、結構最近の象徴的なので言うと、石橋貴明さん、トンネルで石橋貴明さんが一応 YouTube を始められて、まあマッコイ斉藤さんとかね、もともと一緒に番組やっていた優秀なスタッフの方を揃えて、いろいろ好きな好きなコーナーをやったりとかしているそうですし、あとはね、マイナス面で言うと、まあ、宮迫博之さんが昔、ワンナイだっけなっていう番組にやっていた、まあ、轟さんというキャラクターを、まあ、今の時代ね、かなりそぐわないキャラクターだったりするんですけど、それを復活させてしまったっていうところで、それに対する、まあ、意見みたいな記事も上がっていたりとか、あとは最近、まあ、ゴッドタンでね、YouTuber 芸人みたいなことの、企画がありましたけど、まあ、そこで、語っていたところでいう、かまいたちさんというね、今、活躍中のコンビの、なんか今度あれですね、レギュラー始まるらしいですね、かまいたちのね、深夜帯で、冠番組始まったりするらしいんですけど、まあ、そのお二人は、まあ、芸人なんでっていう尖りは YouTube においては必要ないと、まあ、いわゆるテレビにおける芸人っていうスタンスと YouTube での戦い方は違うよねみたいなこともありつつ、でも最近なんかカンニング竹山さんが、あと YouTube なんか芸人の YouTube 特におかしな方向に行ってないみたいなこと、その会員数を増大させるために、どうするかみたいなことでいろいろとやってるみたいなところ、 まあいろんな意見ありますけど、なんかある種そのテレビ業界においては、まあトンネルしかり、まあなんて言うんでしょうね、時代の要請に従って場を失ってた人たちが YouTube にその活躍の場を求めるみたいなのはいい面もありつつ、それってもう世の中的には消し去った価値観だよねみたいなものがまた復活してしまうみたいな問題もあったりとかして、なんか YouTube っていうものを、まあもともとね YouTuber の方々いろいろな多様な形で表現をされていたりとかっていうところで、まあ多様性担保されている中で、芸人さんもともと有名な方々、人気のある方々が進出することによって、ある種のまあそのねチェックも入らない劣化版のテレビみたいなところにならない場にするには、なんかどうすればいいというか、まあ僕たちがどうこうできるものでもないんだけれども、どうしたら、どうこの YouTube がそういった場になっていくのをどう僕らは見守っていけばいいかなみたいなことをちょっとこのタイミングで考えたいななんてことを思ったりをしました。
なるほど、ありがとうございます。さあ何の話しましょうか。
なんかね、賞をあげたいテレビ番組の話とかしたいですけど、今パッと浮かぶものがあるあるっちゃあるか。うん、
うん、
2番とかいいですけどね、
うん、あ、じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、ちなみに放送分が基金賞の中では、うん、NNN ドキュメント、なかったことにしたかった未成年の性被害、なかったことにできない性被害2、回復への道はみたいなのも入っていて、まあそのなかなかねゴールデンタイムで見られないようなドキュメントとかも紹介されてるんですけど、うん、なかなかだからね、まあ全然その普通のメジャー番組も入ってたりするんですけど、なかなか注目浴びないものが、うん、まあ割とあるので、まあこういう賞は僕は大事だなと思うんですけど、お姉さんなんかありますか、うん、記憶にあるところで最近。
僕、例えばで言うと、本当直近ですけど、うん、アメトークの、若手女芸人会とか結構トピックスとして面白いなと思って、いわゆるその今までのアメトークの流れの面白さみたいなのもありつつ、うん、若手芸、女芸人、女性芸人の方たちをマッピングするみたいな企画があった時に、うんうん、その指標として、ビジュアルのインパクトと綺麗系みたいな縦軸が設定されていることに対して、うん、ラランドのサーヤさんって、まあ、ラランドって最近活躍中のね、漫才コンビで、うん、ラジオとかもすごく積極的にやっているコンビですけど、うん、そのサーヤさんが、もう今のでそんなの古いですよみたいなことをこう面と向かってちゃんと言って、
うん、
その指標自体を設定することが間違ってるんじゃないかなって問題提起をした上で、うんうん、なんかそれでシーンとなるとか、真面目に語るというよりは、さらにそこからいろいろと展開をつけて、まあ、頑張れルーヤっていうね、その対照的な存在として、今、自分たちのある種、ビジュアルみたいなものを売りにしてきた女性芸人さんたちとの、まあ、それぞれの意見交換みたいなのをちゃんとしている場で、
うん、
全体としても面白かったし、そういうことを、ちゃんと今の感覚みたいなことを考えるきっかけになるっていう意味では、すごくいい、バランスの取れた企画、最終的なオチも含めて、ちょっと今までの笑いに偏りがちなところもあったけど、なんか、梶さんですか、プロデューサーの、方の、なんか考え方みたいなのがすごく伝わってくるようなものではありましたね。
うん、じゃあそれは、番組が意図してる展開だったってことなのかね。
おそらくラランド・サーヤさんをそこに入れたっていうのはそういう意図があったんじゃないか。まあそういう存在すらなくても自然とそういう空気になればいいなと僕個人としては思うんだけれども、まだその過渡期というか、まあ変わりつつあるタイミングではあると思うので、うん、そのタイミングにおける番組との姿勢としては良かったなとか思ったりはしましたけどね。
うんうん、なんかちょっと話ずれちゃうけど、その、
うん。
まあ、バービーさんがやってる、ラジオ番組がありまして、はい、そこに、うん、ジェーン・スーさんがゲストに来てて。
おぉ、TBS のスター。
まあ、よくある話ではあるけど、うん、バービーさんはテレビとしての私の役割っていうのは、やっぱりまだあって、うん、で、本当にかなり前やったら、罰ゲームとして女性芸人がキスされる、キスの相手になるみたいな、そういう役をしてたと。で、まあ、それはね、よく見た光景ですよ。でもだんだんそれは変わってきて、そういうのはまだ少なくなってきたんだけども、うん、でもまあ今のもそういう立ち振る舞いをまあ、それに近いようなこととかもなくはないみたいな。だから、彼女的にはもう伝統芸能みたいなものだと思ってもらった方がいいんじゃないかみたいなこととか、そういう番組で言ってたんですよ。だからなんか、うん、あ、 そうかそうか、そういうやっぱり論点っていうのは、もちろんその、ね、俺もカッコつけて当たり前だって言いたいけど、それは別にそうじゃなくて、結構そういうものを見て楽しんでた、そうじゃないものをね、見て楽しんできたところもありますから、うん、なんともなぁと思いつつも、
うん、
それは、なんだろうね、なんか、どうなっていくのか、その、でもこの過渡期が一番面白かったりするのかな、こうエンターテインメントにちょっと戻しちゃう。
まあだからそれが当たり前になってくると、まあそれが当たり前に本当に変わっていっちゃうんで、あんまり気づくことはない、うん、このタイミングだからこそ、まあ、変化のタイミングだなみたいなところは思ったりするし、なんか僕最後のそのアメトークのラストが象徴的だと思っていて、
うん、
いわゆるそのなんだっけな、粉の中でさ、アメを探すみたいなゲームあるじゃないですか。
はい、ありますね。
それのなんか臭いものを探すみたいなバージョンで、なんかみんなで最後そこでなんかそれを探し当てて終わりましょうみたいな感じだったんですけど、
うん、
そこに突っ込んでったのが頑張れルーヤのよしこさんだけだったんですよ。他のメンバーはずっと見守ってるっていう構図で、
うん、
なんかそこのそういう体を張った芸とか、ある種自分のビジュアルを売りにするような芸をやりたい人はやってでもいいというか、
うん、
その方向で売りたいっていうのだったらば、本人が望んでる形だったらそれでいいと思うし、それを本当に自分の中で咀嚼してやりたくないんだったらやらなくていいっていう選択肢が今まではなかなか生まれにくかったというか、場の空気で面白くするためにやれやっていう強制的な空気っていうのがあった中で、それが今は徐々にそれがなくなりつつあるっていうこと自体がすごくいいタイミングだなと思ったりはしましたかね。
なんかでもこう単純に2つに分けられないような感じもするから、
この辺
の話よね、
それぞれの思考性というかね、か川津邸のやり方もあるし、カエル手、川津邸か、
ね、
やり方もあるし、はい、カエル邸か、ドクターハインリッヒのやり方もあるし、なんかそれぞれいろんな本当に多様な、女性芸人という括りの中でもいろいろ、まあ芸人って全体のね括りの中でもいろんな形の表現って YouTube も含めて TikTok も含めて出てきているので、
うん、
そこをそれぞれ自分自身に合うような形というかね、自分自身の笑いを伝えるにあたって、適した形みたいなのを模索できる環境になってきたら、もっともっといいなと思いますかね。うん、
そう、まあ、こういうオレンジさん的、まあ、ちょっとクイックジャパン的な、まあ、そういう風に意図してるわけじゃないけど、そういう現象が見られたっていう番組に対して賞を与えるっていうのも面白いかもしれないよね。
うん。まあ、ずっとやってるね、セブンルールみたいな僕大好きな番組とかあったりするので、そういうのも賞をあげてほしいなと思いますけどね。
うん、うん、まあまあ、いや、うん、そう、そうね。厚労省ってこと、うん、どういうこと？
いや、セブンルールはもう、いろんなロールモデル、特にまあ女性にかフォーカスを当ててね、いろんな形のいろんなジャンルのいろんな職業のロールモデルを次々に生み出してるというか、世の中に発表してるっていう意味合いにおいて、厚労省というよりも、この番組の切り口が素晴らしいっていうのはずっと思い続けてるかな。
うん、なるほどね。ちょっとなんかあれだね、いつかちょっと、そういう話、まとめてしたいですね、ぜひ。オレンジさんとね。
長くなるぞ。
いや、だから、こんなもうさ、もう番組爆発する、コーナー爆発するみたいなタイミングでする話じゃないんで。ということで終わりましょう。はい、ありがとうございました。ということで、皆さんの話の枕、種にしていただければと思います。種ラジ、種枕でございました。うん、お相手は、新しい、買った靴はですね、2way の、新しい靴でございます。かかとが踏めるときと踏まなくてもいいときと両方でツーウェイだそうですよ。はい、ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。